通告に従い一般質問いたします。はじめにこの度の市長ご就任誠におめでとうございます。市民の負託を受け新しい市政の舵取りを担われることに深く敬意を表します。市長のリーダーシップのもと市民が将来に希望を持てる市政運営が進むことを期待し、これからの市政執行についてお聞きをいたします。大項目留萌の未来についてお聞きします。留萌市は急激な人口減少、超少子高齢化によって地域経済が縮小し、さまざまな方面に影響を及ぼしております。国立社会保障人口問題研究所の人口推計で留萌市の人口は2050年8955人とあり、高齢化率は2025年 38.5%、 2050年予測では 53.6% と予測されております。2024年の人口戦略会議の自治体の持続可能性に関する分析によれば、留萌は消滅可能性ありとリストアップされている状況にあります。消費人口の減少により商店街サービス業が衰退し、労働力不足で企業の撤退や新規投資が停滞し、税収減による自治体財政の悪化を招きます。高齢者増加に対して医療介護人材が不足したり、患者の減少により公立病院の経営に影響が出るなど、利用者減によりバス鉄道の廃線が進み、高齢者の移動手段がなくなり、買い物難民が増え、さらには学校の統廃合で子どもたちの教育環境悪化を招いたり、道路上下水道などの維持費が賄えないなど、さまざまな弊害が常態化していきます。この人口減少、超少子高齢化という問題について、市長は一朝一夕には解決できる特効薬はないが、決して立ち止まってはならないと表明されました。全く同感であります。そこで中項目1点目、このような厳しい状況にある留萌市の現状についての認識をお伺いいたします。そしてさらには、この現状の中で未来の姿をどう描くのか、人口減少、超少子高齢化に伴うこれらの課題にどのようなアクションプランでストーリーを描き、どうプロデュースして4つのお願い、6つの約束を果たしていくのか、留萌市の目指す姿、将来展望をお聞かせください。中項目2点目、直面する課題についてであります。3点お聞きします。はじめに、市立病院経営再建についてお聞きいたします。令和5年度6億円、令和6年度9億円以上の赤字となる決算が続いています。その結果、資金不足が発生し、それに伴い市の繰り出し金も増加しています。医師不足、稼働率低下により赤字が発生し、市の繰り出し金が増加して、市の財政悪化が進み、病院投資ができずにさらに赤字拡大、こういった負のスパイラル、構造的な悪循環が見えてきます。令和7年度は病院事業債を活用し予算編成をいたしましたが、この経営改善事業も令和9年度で終了いたします。市立病院を維持していくことは、留萌市最大のリスクといっても過言ではないと思います。しかしながら、このような状況であっても、地域医療は確保しなければなりません。市長は、地域医療の維持は市民生活で何よりも優先されるべきとしていますが、市立病院の構造的な悪循環のどの部分にメスを入れ、どのように改善していくのか、市長の考えをお聞きいたします。次に、モンベルアウトドア事業についてお聞きします。令和8年、モンベルアウトドア事業の拠点施設が完成し、アウトドア関連事業がスタートいたしますが、この事業について見直しなどがあるのか、今後の進め方についての考えをお聞きします。次に、現在、市民検討会議を実施しながら、基本計画策定に向けて進めている新交流複合施設建設計画について見直しがあるのか、今後の進め方についての考えをお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
小野議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、 留萌の未来の中で中項目1点目、目指す姿、将来展望として人口減少、超少子高齢化の現状における課題認識についてでございますけれども、市の総人口は昭和40年の国勢調査では4万飛び231人をピークに減少が続き、令和8年2月末現在の住民基本台帳では1万7581人となっております。人口構造におきましても年少人口が 9.0% にまで減少する一方、老年人口が 38.8% に達しております。これに伴い地域社会を支える生産年齢人口も 52.2% まで低下しており、少子高齢化の進行はもとより社会保障や地域経済の担い手不足という課題に直面しております。また平成15年以降、出生数が死亡数を下回る自然減が継続し、加えて進学や就職を機とした10代後半から20代前半の若年層、さらには子育て世代の流出という社会減が依然として続いている状況であります。日本の総人口が減少する中、全国で直面する課題でもある人口減少と少子化の流れを食い止めることは容易ではない状況にあり、これまでのような移住・定住の促進や域外からの企業・施設の誘致活動など地方の少ない人的資源や財政的資源の中では政策効果も限定的な状況にあるものと受け止めております。人口減少に伴い市が行う事業の規模やサービス水準の見直しを行いながら、一方で対処しなければならない新たに生じる政策課題など他の担い手との協働や市民との合意形成の在り方など厳しい自治体運営の時代に差し掛かっているものと認識しているところでございます。次に、今後どのように政策を進めていくのかというご質問でございますが、私の考える今後の政策策定にあたっての基本的な考えにつきましては、所信表明で掲げた4つの願いを市政を進める上での拠り所にしながら、将来のビジョンを市民とともに共有し、6つの約束に沿って具体的な政策の検討を行っていきたいと考えております。本市が直面する人口減少、少子高齢化という厳しい状況を直視しつつ、各種統計などの客観的なデータを用いながら、これまで進められてきた事業や今後計画が見込まれている事業なども評価検証を行い、最小の経費で最大の効果を図り、地域経済への波及や経済循環、さらには市民の幸福度、満足度が高まるようなエビデンスに基づいた政策を職員とともに考え、アクションプランとして反映させ、理念から形に変え、結果へと導くようなストーリーを組み立ててまいりたいと考えているところです。次に、中項目2点目、直面する課題についてとして、市立病院の構造的な悪循環について、どの部分にメスを入れ、どのように改善していくのかということですけれども、市立病院の経営を苦しめている最大の要因は、常勤医師の減少であり、常勤医師が減ることで、その穴を埋めるための出張医に頼らざるを得ず、多額の経費がかかる上、患者数と収益が落ち込み、さらに経営難に陥るという負のスパイラルに陥っているものと認識しております。また、近年の物価高騰、人件費上昇に対し、診療報酬改定が追随していないこともあり、公立病院のほとんどが赤字経営となっていることが挙げられると考えております。診療報酬については、12年ぶりのプラス改定となっておりますが、中東情勢の悪化などから、さらなる物価高騰の懸念、大手企業の春闘満額回答などによるさらなる人件費の上昇圧力など、診療報酬改定が追いつかないのではないかと懸念しているところでございます。一方で、常勤医師の確保ができれば、 患者の受け入れ体制が整い、出張医師への依存も軽減されるため、経費削減と収益確保の両面で大きな効果が生まれ、正のスパイラルが生じ、経営改善へとつながっていくものと考えております。これからは病院事業管理者や院長と連携しながら、私自身が医育大学や北海道に直接足を運び、医師の派遣要請と信頼関係の構築に努めてまいりますけれども、まずは病院事業管理者、院長としっかりと意思疎通を図り、同じ目線、同じ方向性のもと、最善の方法を見出していきたいと考えているところでございます。続いて、モンベルとの連携によるアウトドア関連事業について、見直しを含めて今後どのように進めていくのかというお尋ねですが、アウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、今年3月末に施設本体が完成し、令和8年度には周辺の外構および駐車場の残り部分を整備した上で、7月16日のグランドオープンを目指して、当初の予定通り進んでいるところでございます。本施設は指定管理者によるビジターセンター、株式会社モンベルによるアウトドア関連商品の展示販売、留萌農業協同組合による物販・飲食の3つの機能を備えた複合施設として、基本計画に基づき整備を進めているところであり、官民の連携により民間事業者の知名度も生かしながら、道の駅留萌及び留萌市内で、市内や留萌管内でアウトドアや食を楽しむための情報発信と体験の拠点として、新たな集客と地域へのさまざまな波及効果を生み出してまいりたいと考えているところでございます。拠点施設の整備を契機に、全国的な知名度や知見を有するモンベルや、近隣地域との連携により、当市の魅力を最大限に引き出し、本格的なアウトドア観光を軸とした稼ぐ観光へのシフトを図るため、ビジターセンターを核とした季節四季を通じたアクティビティ体験商品の開発や集客に取り組むとともに、これまで課題とされてきた冬場の集客についても、アウトドアを中心としたメニューの開発や環境を整備し、通年型の観光誘客体制の構築に取り組みたいと考えております。また、アウトドアガイドの育成や地域プロジェクトマネージャーによる関係者間の連携強化を図るとともに、指定管理者である留萌観光協会が中心となって、多様な主体を巻き込みながら、地域の観光を牽引し、道の駅および周辺エリアを拠点に、新たな観光需要の創出や、交流人口の拡大による地域経済への消費拡大など、波及効果を広げ、市内の雇用創出にもつなげてまいりたいと考えているところでございます。次に、現在策定を進めている新交流複合施設整備基本計画について、見直しを含めて今後の進め方についてのご質問ですけれども、本年度、新交流複合施設の整備を具体化していくために、留萌市新交流複合施設整備基本計画の策定に着手してきたところでございます。計画内容に意見を反映させるため、公募による市民や団体からの推薦、市職員、市長が指名するもので構成する検討会議を設置し、これまで6回の会議を開催し、多くの意見をいただいたところでございます。当初は年度内の策定を予定しておりましたが、管理運営や事業手法についてさらなる精査を要するため、完成までには今しばらく時間を要する見込みでございますので、ご理解を賜りたいと思います。また、基本計画の見直しについては、策定後に大きな変更要因が生じた場合に対応を検討する方針でございます。なお、基本設計等に着手する段階においては、建設費の状況や本市の財政状況、その見通しを念頭に置き、規模や整備費用の圧縮なども合わせて検討していく必要があるものと考えているところでございます。以上です。
小野議員。
はい。 それでは再質問させていただきます。今日ですね、まあ、朝からの議論いろいろ聞かせていただきましてですね、市長の方からその執行方針ではないですけれども、その今後の進め方の中でですね、例えば市政刷新とか変化とか、そういう言葉がよく頻繁に出てました。これこの変化ということについてですね、ちょっとお聞きしたいんですけれども、この変化を求めた市民というのは、自分の生活がどう変わるかというのは非常に大きな課題だというふうに知りたいところだろうというふうに思っているんですけれども、市長の中でこれまでとこれからの違い、明確にお答えください。どうしたいのか。
市長。
それは市民ではなくて私の受け止めということでよろしいですか。私の考えとしてね、これまでとこれからということ、はい、やっぱりこれまでの、まあ、先ほどのいろいろなやり取りの中でも私お答えしましたけれども、その市民の受け止めと市政の現状とに私溝があるという受け止めをしたということをお話して、その溝を埋めなければならない、それが基本的な考えで、いろいろ提案といいますか、私の頭の中を整理したんですけれども、その中でやっぱり基本的な考えとしては、まず市民と市の信頼関係を築く、それを愛し愛されるという言葉で表現しましたけれども、その信頼関係を築いて、そしてオープンな形で話し合って、市民全体の公共的な利益と、それから将来的なことを基本的な考えとして、今後の政策立案を考えていきたい、それがまあ私のこれからということで、逆に言うとこれまではその市民が私たちの方を見て見られていないという感情を持った市民もいるように、全体的な今後の過疎に瀕した留萌の活性化をいろいろデザインして政策を打ち出したんでしょうけれども、それがなかなか全市民の理解と納得とそこまで浸透していなかった、そのために溝が生じていたんではないかというふうに私受け取ってますので、その辺もきちっと溝が埋まるような形で市民とも対話して深めていきたいなと、それがまあこれまでとこれからに対する私の受け止めということで、受け止めていただければと思います。
小野議員。
まあ気持ちの問題とか、その理念の問題とかということもあるんでしょうけれども、私は聞きたいのはですね、その具体的な政策の中で、これからやっぱり行政の連続性というものもありますし、さまざまな事業の中で行政の審議則みたいなものもございますので、その行政の政策実現の過程の中で事業ということについて、これまでとこれからと違いがあるのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、事業の継続性ということで言えば、例えば市が立案して予算を提示して議決いただいて、それが例えば拠点施設を例にとると着工されて今完成を間近にしている、でそれがこの夏にオープンする、そうなればやっぱりせっかく10億を超える資金を投じて整備する施設ですから、その効果というものを後に継ぐものはきちっと求めていかなければならないと思っています。ですから地方自治法の第一条に市民の福祉の増進という言葉があって、それを私はここに住んで幸せになろうという言葉に置き換えてるんですけど、どうしたらみんなが幸せになれるのか、市民が幸せな生活をしていけるのか、そういうことも基本的な考えにしながら、そういう経済活動によってその果実が全ての市民がシェアできるような、そのような展開というものを留萌にモンベルを契機として訪れる人が増えたら、その増えたお客さんをいかに留萌のお店なり企業なりが捕まえて町全体の経済のパイを膨らませていくのか、そういうことをこれからは整備が終わった後の展開が試される、そのように捉えていますので、その辺は経済界とも相談しながら、指定管理者とも相談しながら、まあ、一つの例ですけれども進めていきたい、そういう意味で継続からその次の段階へと進めていきたいなと思っております。
小野議員。
ですね、今お聞きしましたけれども、まあ、その変化というそのことについてですね、やはり継続性という問題もありますけれども、この 市民にですね、変化という言葉を使ってやはり市長のアピールをされてきた中でですね、やはりじゃあその変化というものはですね、いつ市民の前に見せることができるのか、それは今おっしゃったようにですね、市民の福祉の向上のために変えなきゃならないと思った時には変えるという、そういう時なのか、その辺についてはお考えいかがですか。
市長。
はい、その変化を求める、市民がねということの受け止めとしては、僕は具体的に、中には具体的なことをお話ししてくれた市民もいますけれども、具体的な政策に対する欲求というよりは空気感の問題だったと私実はそう捉えているんですよね。中には例えば除雪のこととかゴミのこととか、例えば町中に草が生えててとかということを言う人もいましたし、例えばそういう大型の投資事業の果実が届いてない、一部の人で何て言うんだろう、独占しているようなイメージを持っている人もいたけれども、それは一部の人で、多くの人は先ほども言いました閉塞感とか停滞感とか、それをなんとかそういう空気感の変化を求めていたと私は捉えています。だから政策的な展開を抜本的に見直すというよりも、そういう政策展開の果実がきちっとみんなに行き渡るような、そういう展開をが必要になるんだろうと、そういうふうに捉えています。
小野議員。
そういう形で考える方もいらっしゃるとは思いますけれども、次にですね、今のご答弁いただきましたその人口減少対策ということでお聞きしたいと思うんですけれども、特効薬はないというのは私も同感でございますけれども、そうは言ってもですね、やはり何か対応策を考えていかないと、消滅自治体になる可能性がございます。そういう中でですね、人口減少対策の中で市長が考える優先策、優先順位みたいな対応がありましたらお聞きをしたいと思います。
市長。
はい、人口減少対策として、これまでも例えば人口減少と少子化はセットですから、これまでも例えば子育ての環境を整えたり、医療費の無償化とか待機児童の解消などなど、いろいろ取り組まれて留萌市は取り組んできました。で、私思うのは過疎化の進行と人口減少、これは鶏と卵の関係かもしれませんけれども、人口減少するから過疎化も進むし、過疎化が進むから人口減少も進む。じゃあ過疎化ってどういうことなのかということを私なりの解釈といいますか理解として申し上げると、やっぱり町の勢いがなくなって、経済的な勢いが衰えて、例えば事業所が閉鎖するとか、人員の整理をするとかといって働く場所がなくなって、いわゆる社会減というやつですけれども、仕事を求めて留萌から、またはその過疎の町から外へ出て仕事を求めて、そうやって社会減が続いて、で人口も減って、でそれがますますそういう意味では負のスパイラルになっていく。じゃあそれを止めるためにはどうしたらいいかというと、日本全体が人口減少ですから、自分の町だけが人口増えるなんていうことはなかなか大変なことですけれども、町全体がそう過疎化になっていくと、町から出るお金が増えて、町に入ってくるお金が少なくなって、町全体の経済がマイナス、赤字の経済になるということですから、そこをそういう企業誘致なども核にはなるんでしょうけれども、それはそれとして地元の経済力を高めることで、町全体の経済のパイを膨らまして、町の経済が外に出るお金より中に入ってくるお金を黒字にしなければならない。それは例えば観光客が お金を落とすのも一つだし、留萌の物品が大きな消費地で売られて、その売り上げが留萌に入ってくるというのも一つですけれども、そういうふうに黒字基調を作るということと、入ってきたお金を例えば地元の商店街なんかで消費者がその入ってきたお金で仕事が働く機会を得て、所得を得て、消費するときに地元で消費して、それは経済循環しないと何もならない。それをはいということで、そういう経済のパイを膨らまして、経済循環ということで経済の成長を取り戻して、仮に人口がもしかしたら少しずつ減ったとしても、そういう豊かさをみんなでシェアできるような、そういう形を目指していきたいなと考えております。
小野議員。
それで、まあ、具体的な政策みたいなものはまだ用意されてないということで、私ちょっと理解しましたけれども、次いきます。今お話の中でですね、その他力本願、まあ、午前中のお話の中でも他力本願という話が出てましたけれども、それには頼らないというような気持ちも強いということでございますけれども、例えばその人口減少対策の中でですね、関係人口だとか交流人口だとか、こういうものをですね、活用してですね、外貨を稼ぐというような施策もあるというふうに思うんですけれども、こういう関係人口交流人口の考え方についてお聞きしたいと思います。
市長。
はい、やっぱり定住人口がなかなか増えない、まあこれは留萌に限らずですけど、中でその関係人口交留人口を増やして、そして町に落ちるお金を増やして、その経済のパイを膨らますというのはどこの町でも取り組んでいますけれども、留萌もそれを取り組む必要はあると思います。でその方法論として、例えば道の駅ということであれば、そういう関係人口交流人口の、ただ人が来るだけではなくて、その人たちを消費者としてうまく捕まえてお金を落としてもらう、次の段階にそういう戦略をきちっと練っていく必要があるなと、そういうふうに思っています。
小野議員。
先ほどその地元の経済というお話も出てますけれども、今、まあ、市長の所信表明の中でですね、その地域経済の成長と循環について述べたところがあって、筋肉質で柔軟な地域経済が不可欠というふうに言われてますけれども、この今のですね、この地元の経済というものに対してどのような認識を持たれているのか、お聞きしたいと思います。
市長。
はい、その筋肉質で柔軟なというのは、まあ、経済成長に向けてのある意味精神的な部分も多くあるんですけれども、今の地元の留萌の経済を見ていると、留萌に限らず北海道はやっぱりまあ、国のといいますか公共事業頼みのところもあって、都市のような自力の経済で町を活性化するという部分が少ない。でそれは構造的にどうしてもしょうがない部分もあると思うんですけれども、それであれば例えば公共事業をベースにそれぞれの企業が力をつけて、もっとその付加価値を高めるようなことはできないだろうかと、そういう次の段階に公共事業に頼るなということではなくて、そういうそれもベースにしながら次の段階へ進めるんではないかと、そういう意味での自力をつけてということで、そのためには逆に言うと贅肉で硬直した組織ではなくて、筋肉質のそういう柔軟な組織構造、経済構造、町全体のね、そういうふうに生まれ変わっていく、そういうふうにみんなで切磋琢磨していく、そういうことも取り組みの一つとして必要ではないかなと、そういう捉えです。
小野議員。
はい、どうも理念が先行してお話を聞くようになるんですけれども、例えば地元経済の循環ということについてですね、官民が共同して協議をする場を設け、そして、経済発展につなげていきたいというようなお話がございましたけれども、今もまあそういう場はあるんですけれども、何か今のそういう場とは違う新しいものを考えてられるのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
これまでもそういう場を設けていろいろ議論されたり、そういう経済活性化の戦略を練ったりしてただと思いますけれども、僕自身その中身をあんまり承知してないというところもあって、それでまあその辺の有効性というものも検証しながら、どういう枠組みでどんな人が集まってどういう議論をしたら次のステップへ進んでいけるのかというのを、今すぐには無理ですけれども、まあ、内部でもまたは今あるそういう会議体の人にも相談しながら、次のステップに進めるようなそういう会議体というものを準備したいなと。まだ具体像はありません、申し訳ありません。
小野議員。
それでは次に行きます。市長の言葉の中にですね、その市民満足度の向上というようなお話も多々出ておりますけれども、実はここずっとこの留萌市のですね、市民のアンケートの中で、満足度不満足の筆頭がですね、実は商店街のことについてなんですけども、まあ 今回の表明の中ではですね、商店街にちょっと触れられてないんですけれども、今のこの留萌市の商店街について、現状についてですね、どのような所感を持たれているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
はい、商店街の現状ということですが、やっぱり、僕は子どもの時十字街のところで生まれて育って、商店街で生まれて育ったようなところがありますから、こうシャッター通りになって空き店舗が増えてということを非常に寂しく感じてまして、でもやっぱり町の顔として商店街がなんとか潤うような、にぎわうようなそういう形というものはもう一度チャレンジできないかと思っています。ただモータリゼーションの変化だとかライフスタイルの変化などで、もしかしたら歴史的に商店街という役割はもしかしたら終わりつつあるのかと、そういう見方もないわけではないので、で逆に郊外型のそういうスポットがいいとか、例えば留萌であれば道の駅でということもあるんでしょうけれども、そういう意味ではその商店街の市民あるいは消費者が見る商店街の在り方、受け止め方と、我々がノスタルジックなところから脱皮して新たな商店街像というものを提示して、その消費者をもう一度引きつけることができるのか、その辺きちっと、そして先ほどの私の経済活性化の考えで言えば、市内の経済を循環させるためには私は商店街は不可欠だと思ってますんで、そういう意味でもそういう機能をもう一度復活できないのかと、そんなような希望といいますかイメージを持っています。
小野議員。
では今後の対策として具体的な活動ですね、その商店街対策として行っていくということでご理解してよろしいでしょうか。
市長。
私としてはまだ具体的に政策予算を積んでいるわけでもないので具体的な話はできませんけれども、何らかのそういう対策というものを、人が集って一日過ごして街に行って遊ぼうというような言葉が復活できるような、そんなような機運といいますか環境は整えたいなと思っています。
小野議員。
これからですね、事業をいろいろ進めることになるんでしょうけれども、今留萌市が行っているその財政規律というものがですね、財政畑出身ですからいろいろ分かってらっしゃると思いますけれども、その財政規律についてどのようなお考えをしているのかお聞きしたいと思います。
市長。
今健全化計画が平成27年度かなに終わってからは中期計画ということで、財政の中期計画ということで、そのバージョンアップをしながらローリングして財政運営をして、特に財政調整基金の 20% を常に貯めたいという独自の基準も含めて財政運営しているところです。ですからその基準というものをきちっと整理して、そこからオーバーフローしないようなそういう予算編成といいますか事業の組み立て、それは私としてはきちっと守っていきたいなと思っています。
小野議員。
それではですね、次に4つのお願いというものを具現化するためにですね、必要な原動力ということで3つポイントを挙げていらっしゃいます。それはコミュニティだとか経済だとか市民市役所とかということでございますけれども、今ご存知かどうかは分かりませんけれども、市役所の新規採用がなかなか埋まらない、それにましてまたさらにその多くの退職者が出ている、今の現状はそういうことになっているんですけれども、なかなか行政力をまとめている力になっていないのかなというふうに思うんですけれども、このような現状についてはどのようにお考えですか。
市長。
はい、そういう状況にあるということは特にここ 2,3 年の動きというものは報告を受けていて、職員の例えば一般会計の定数に満たない状況で今職員が働いているということも承知しております。でやっぱり日本の社会全体が例えば新卒を一括採用して、その人たちが定年まで働くという状況ではもうなくなりつつあって、そういう意味では労働力の流動性というのが高まっていますから、一概に例えば新卒で市役所に入ったからずっと定年までいるっていう状況ではないのも承知しつつ、そういう職員が働きがいとかやりがいを見出して 僕はこういう行政の仕事というのは人の男子とは言いませんけど人の一生人生を捧げるに値する仕事だというそういうふうに、まあ、僕が行ったからというわけではないですけどそういう価値のある仕事だということも思ってますからそういう人たちが自分の人生を豊かにして自分の才能を開花させて市の職員として働いて全うしていけるようなそういう環境というものを作ってそれが市役所のパワーアップになって良いサービスを市民に提供していけるんだろうとその原動力になるとそういうふうに思っています。
小野議員。
はい、市長のお考えが大体分かってきたんですけれども今この市長がですね市長になってこれからいろいろ事業を進めるにあたってですね政策進める政策の一丁目一番地教えてください。
市長。
はい、やっぱり地域医療それを市民の安心材料として一番にはしたいけれどもそれだけだと攻めの政策展開にはならないので先ほど来お話ししていた経済を活性化して攻めの展開というものとこれをまあ一つには絞れませんけれどもその医療と経済とそれを両輪で言うなればフォワードとディフェンスといいますかそんなような形でやっていきたいなと思っています。
小野議員。
市長の任期4年間あるわけですけれども、今言ったその最重要課題についてですねこの政策4年後にはここまで達成させるんだそのためにはこういう数値目標 KPI がありますよそれを示す覚悟はありますか。
市長。
少し政策予算を練ったりということで時間はいただきたいと思いますけれどもで特に次年度は次の総合計画を立てる年だということも聞いてますからそういう一連の議論の中で例えばそういう成果指標数値目標立てなければいけないと思っています。
小野議員。
それでは中項目2の方に進みたいと思います。まず市立病院の経営改善について、お聞きしますけれども、十分議論が朝からありましたので、簡潔にいきたいというふうに思いますけれども、今の市立病院の現状について、どのような認識を持たれているのか、お聞きします。
市長。
今の市立病院の現状ということでいえば、やっぱり昨年の春、病床を削減して、この地域の医療ニーズを満たすためのギリギリの規模に縮小したんではないかと私は思っていますけれどもその中でやっぱりそのコロナ以来患者離れが進みまたは常勤医の確保がなかなか厳しくて経営としては健全化計画をもしに直面した時以上のもしかしたら今後危機的な状況になる可能性は十分あるなとそういう認識はしております。だからつって認識してるからどうだということですけれどもそれを立て直すために今病院でも改革プランということで国の制度も利用しながら目の前の資金不足を埋めて次のステップにということで進めようとしていますからその辺も見ながら地域医療政策としてもルールの中できちっと、繰り出しということで基本的な話で言えば繰り出しも含めて見ていきたいなと思っています。
小野議員。
この病院の経営改善の中でですね、市長は一丁目一番地なんでしょうけどもこの改善計画の中でのですね一丁目一番地とは今までの話聞くと医師の確保ということが想定されますけれども今までもですね医師の確保ということについては市長はじめ病院関係者も含めてですねやってきてるわけですね。これから市長が初めてこの医師確保に動くということについてはですね先ほど来その大学医局だとかというようなお話もありましたけれどもこれまでと変わったことをやるんですかそれとも同じルートでやるんですどういうことで解決しようとされているのかお聞きします。
市長。
大学との接点また人との縁を深めて信頼感を深めてということではこれまで病院が行って 来たこととはあまり方法論としては変わりがないのかもしれませんけれども、今までまあどこの町のどこの病院もそうですけれども、院長事務部長あたりが大学との接点を求めて、行政機関はなかなかそういう接点を深めるということはしてこなかったというのもありますから、私はあの事業管理者あるいは院長とともに行動をして、あの町全体として医師が欲しいと、大学との縁を深めたい、そういうことをきちっと医師を伝えて、それがあの成果につながるような活動をしていきたいと思います。
小野議員。
病院事業管理者にお聞きしますけれども、今まで、市長部局が一緒に医師確保に動いたということはなかったんでしょうか。
病院事業管理者。
お答えいたします。今までも一応地域医療を市の方で担っておりますので、その部分については、一緒に大学等も回ったという実績はございます。ただ我々の病院の方としましては、事業私と院長というのはもう常に相当年間も何度も足を運んでございますので、多分今市長が言われているのはそこの部分についても同等の形で一緒に顔を出して行ってくるということなのかなというふうには理解はしてございます。
小野議員。
まあ、今までもですね、市長部局の方でそれなりにまあ努力をされていたということが今確認されましたけれども、これからルートも変わらない、やり方もそんなに変わらないということであれば、なかなかその効果を期待することが難しいのかなというふうに思うんですけれども、何か特別なルートみたいなものが市長の中にあるのかなとちょっと私は思ったんですけれども、その点についていかがですか。
市長。
特別なルートはありませんけれども、まあ、愚直に接点を求めてやっていくと、そういうことに尽きると思います。
小野議員。
今ですね、病院経営強化プランのということで今やってますけれども、なかなか計画通りに進んでいないのが実情なんですけれども、病院開設者としてですね、この強化プランの評価見直しについて何か考えがあればお聞きしたいと思います。
市長。
はい、強化プランの内容をまだきちっとは承知してませんけれども、先ほどからのいろいろ質疑でもあったとおり、例えば診療報酬の改定を迎えて取れるところは取って、要するに収益を上げて費用の面でも節約できるところは節約して、そのアドバイザーの診断にもあったようにオーバースペックになっているところは痛みを伴う改革だけれどもできれば実行したいという、そういう強い決意は受け取れると思っておりますので、まずはその行方をどういう結果が出るのかを見るとともに、解説者としては先ほど医療を提供する体制の確保というのが解説者といいますか、地方公共団体の長として の責務でもありますから、例えばだから昨今ニュースにもなった室蘭のように私立病院がなくなっても他に地域医療のそういう医療需要を満たすような医療提供体制があるんであれば、それはそれで一つの選択肢かもしれないけれども、留萌の場合は今留萌市立病院がなくなったと仮定したら、もう医療地域医療は崩壊するわけですから、なんとかしてももしかしたら規模は縮小というのはこれから先あるかもしれないけれども、今の医療を提供する体制というのは機能というのは維持していきたいと、そういうふうに考えます。
小野議員。
病院を支援するという中でですね、まあ、形としてはやはり繰り出し金という最終的にはそういうふうになるのかというふうに思いますけれども、これ財政規律との関係でですね、これ財政支援の上限って言いますかね、いくらでもいいよっていうわけにはなかなかいかないと思うんですけれども、その辺の考え方っていうのはありますでしょうかね。
市長。
はい、この私立病院の限度、まあ、財政支援の 限度ということですけれども、一般会計の財政規模というところから考えれば、上限を固定するものではありませんけれども、通常の繰出金としては、現在支出している13億程度が目安となるのかなと。 一般会計が150、160億ぐらいですから、その13億というともう1割に近いような数字になりますから、そのぐらいが限度ではないか、そうじゃないと他の施策を圧迫しかねないということも含めてですけれども。
小野議員。
それでは限度を超えた場合にはもう支援しないということになりますか。
市長。
それはまあその時の判断ということもありますけれども、例えばその平成20年21年に県税化計画を作った時には、そういう意味ではそれまでの資金不足を全部一般会計が背負って軌道に乗せたということもありますから、本当にそういう危機的な状況になればまた一般会計の財政運営も考えながら決断はしなければならない時が来るかもしれませんけれども、そういうことがないように今のうちから少しずつ、今病院が改革に努めようとしているわけですから、その行方を見守りながらということになりますけれども、先ほども午前中その財政健全化法の数値とも相談しながらという話をしましたけれども、そういうところも見ながら一般会計が背負う体力がなくならないような形で解決できるものであれば解決したいと思います。
小野議員。
病院事務部長やってらっしゃったんで分かると思うんですけれども、先ほど公会計の企業会計などの全部適用ということ、私立病院の運営の面でですね、組織体をどうするかというような、指定管理だとか、民間委託だとか、いろいろあると思うんですけれども、その辺については何か考えございますか。
市長。
やっぱり医療現場には、職員の医師をはじめ医療職としての倫理観ですとか、そういう誇りですとか、そういうものが必要ですから、それは公立病院だから民間の病院だからという違いはないと思いますけれども、私どもが地域医療のニーズに不足する分を適切に提供する体制を確保するということでいけば、私は今の形の直営の私立病院というものを続けていきたいと考えています。
小野議員。
それでは次いきます。モンベルのアウトドア事業についてお聞きしますけれども、市長はこの事業についてはですね、留萌市にとって有益な事業であるというふうに考えてますか。どういうようなご認識ですか。
市長。
地域経済、特にこの拠点、道の駅拠点施設ということではアウトドアということで観光ということでポイントを絞って展開しているわけですけれども、地域経済を活性化してその留萌の経済を活性化というか、先ほどの私の話で言えば経済のパイを膨らますためには何とかして軌道に乗せなければならない。黙ってたらおそらく施設ができて観光客が来てそれで通り過ぎて終わるっていう可能性もありますから、来た観光客をきちっと地元として捉えて地元の経済のパイが膨らむような、そういうことを練っていきたいと思います。
小野議員。
このモンベルのアウトドア事業という計画の中でですね、この拠点施設の完成というのはごく一部だというふうに思います。これからどうこの事業を発展させていくかということによって、今市長がおっしゃったような、どの留萌市にどんだけ還元できるかというようなことが始まってくるんだというふうに思いますけれども、これから の事業いろいろ計画はあるんですけども、そのこの後の事業についてもですね、今までの計画通り進める考えなのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
はい、この道の駅の今後の拡張性ということでお答えしたいと思いますけれども、昨年令和7年4月に道の駅留萌がその第3ステージの応援パッケージということに選定されたことを契機として、現在道の駅とアウトドアビレッジ、新交流複合施設、この3つの大きなプロジェクトを軸に官民連携という枠組みの中で、この将来的な街づくりの検討を進めているところでございます。具体的には北海学園大学の鈴木教授をアドバイザーとしてお迎えして、留萌会見あるいは留萌振興局とともに道の駅と 旧留萌駅と道の駅周辺エリア機能の在り方の勉強会を開催したり、立地適正化計画あるいは地域公共交通計画におけるまちづくりの方向性施策としての計画的な裏付け、また国の財源の活用可能性、そういうものに向けた議論を重ねているところでございます。ですが、まあ、その拡張性ということで言えば、留萌のこの豊かな自然資源を最大限に活用したアウトドア観光を軸として、そういうまちづくりを基本方針に、この応援パッケージの支援も活用しながら、今後については、そういう必要な概要調査など、事業手法の検討を行うことを予定しております。
小野議員。
はい。まあ、モンベルのこの事業に関連してですね、先ほど議論もありましたけれども、このエリアにですね、温浴施設を伴う宿泊施設という話が出ておりまして、それが計画が進んでたんですけれども、まあ、先ほどの答弁でですね、これが今駐在しているということなんですけれども、この事実関係について確認させていただきたいんですけれども、どのような時期にどのような内容で向こう側からの申し入れがあったのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、本事業、先ほどのですね、質疑の中でもご答弁ございました通りですね、事業計画から事業設計の方にですね、具体的にまあ進めていたというタイミングでございました。しかしながらですね、まあ、市長選挙がございまして、まあ、市長のまあ交代というかですね、その選挙後にですね、相手方の企業の方から、まあ、今の、まあ、全体の事業計画なりし、まあ、今後の進める道の駅の方向性がですね、まあ、まだ確認できてない中においてはですね、まあ、市長が交代したということもあって、企業としては一度、まあ、そのまま進めることには、まあ、なかなか難しいということで、まあ、選挙の後にですね、私どもの方に、まあ、企業の方から申し入れがあったという状況でございます。
小野議員。
まあ、相手方とはですね、その包括連携協定の中でこの施設の話も出てきたんだろうというふうに思うんですけれども、まあ、包括連携協定ですから、まあ、法的な拘束力はないですけれども、やはり自治体と企業との審議則っていうのはまだ私はつながっているというふうに思うんですね。そういう中でですね、やはり新しい姿勢の中で市長が、いや、やっぱり進めましょうよという、そういうような思いがですね、相手側に伝わったら、これはまたどうなるかわからないというような状況だというふうに思うんですけれども、今市長はこの町にとってこの温浴施設というのが必要かどうかという考えがあればお聞きしたいと思います。
市長。
端的に言えば私必要だと思います。で、行政として例えば町立のそういう温泉というかホテルお風呂持っている町もありますけれども、今の段階で留萌市が行政として設置するということには及ばないと思いますけれども、そういう民間の力で新しいものができるのであれば歓迎したいと思っております。
小野議員。
ぜひそのような思いがですね、相手に伝わって市民が要望するようなですね、施設ができればいいというふうに思いますので、進めていただきたいというふうに思います。そこで、次にいきます。振興流復興施設についてお聞きしますけれども、これ今いろいろ市民検討会議の中で議論しているわけですけれども、規模だとかあれから機能だとかそういうものについては一切見直しはないのか、市長の考え方をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、規模機能ということでしたけれども、一番大きいのは、まあ、市役所の庁舎部分が入るということで、今私聞いているのは今の段階でまだ本当の設計まで行ってませんから、きちっとした事業費は出ていませんけれども、70億ぐらいとかという非常に大きな金額で、でその庁舎整備には皆さんもご存知の通り国の補助金といいますか、それが有効に庁舎そのものに適用できる制度もなかなか難しいということで、できることであればそういう財政事情も考慮して、先ほどもその規模だとか事業費の圧縮ということも懸念されるというお話はしましたけれども、なるべくその市役所の
快適な職務執務環境というものを提供しつつ、必要な規模とスケールでなるべくそういう金額的に抑えられるような、そういう部分での見直しというか再検討というか、それはまだ僕詳しくは考えてませんけれども、必要になるとしたらそういう観点かなという、そういう感想みたいなものは持っています。
小野議員。
先ほどの答弁の中でですね、その見直しの基準としてですね、その大きな要因が何かあれば見直しを考えたいということもおっしゃってましたけれども、この大きな要因というのは例えば財政上の問題なのか、それから規模の問題とか、用途の問題とか、どういうことをこう念頭においてその大きな要因があれば見直すということでおっしゃったのかお聞きしたいと思います。
市長。
私としては、財政上の問題が一番気がかりだなと思っています。この施設の他にもこれから新しいごみ処理施設ですとか、いろいろそういう投資的な部分が控えていて、事業をその建設整備事業を行うのは、割とお金の手当はしやすくて着工はできるけれども、そのできた後の償還の財源、それから例えば新しい施設になれば相当、今までの例えば庁舎に限って言えば庁舎の維持管理費、光熱費などとは比較できないぐらい多分コストがそういうかかってくると思いますので、それを例えば今の庁舎70年ですから、今後70年80年使うとなった時のそういう費用というものをきちっと計算して、トータルで本当にどのそういう財政負担であればやっていけるんだ、そういうこともきちっと一度私精査して考えてみたいなと正直な話を思っています。ただ必要だからゴーサイン出しても、後で例えば例を出して申し訳ないけど北見のような形になっても大変なことになりますから、そのこれからの70年80年のそういう運転経費なんかも含めて本当にゴーサイン出せるかと、その辺をきちっと精査させていただきたいなと思っております。
小野議員。
市別の市役所なんかはその30億という上限を設けて最初から計画を作りましたけれども、今回の留萌市の場合についてですね、財政上の問題から上限を設けるというような考えはございますか。
市長。
整備費も含めて今まではそういうことを考えなかったわけではないと思いますけれども、どういう機能 で特にその留萌駅がなくなった後の土地の有効活用ですとか、道の駅との連動、あるいは庁舎、それと社会教育施設というその建て直し整備が必要な要素を置いて、どういう機能をということで機能優先でおそらくビジョンを作ってきたんだと思いますけれども、それだけだとやっぱり経営者としては責任持てない部分が出ますから、やっぱりこの向こう70年80年の収支計画を見ながら、もう一度一回今ちょうどこの計画の行方としては立ち止まっている段階ですよということも報告を受けてますんで、今そういう時期に少しその辺も加味してきちっと精査したいなと私としてはそう思います。
小野議員。
ということは今までこの JR の跡地、駅の跡地の活用についていろいろ協議した中でですね、新交流復興施設、あるいは道の駅の第三ステージの拡張、そういうものについてはずっと変わらずこれからもやっていくという考えでよろしいのか確認をさせてください。
市長。
そういう、基本計画というか基本構想にのっとったものがベースになるとは思いますけれども、やっぱりこれから私が一番心配なのは財政的な負担も含めて、特に病院を悪者にするわけではないですけれども、私立病院への繰り出しということもこれから重くなってくるような心配の種はありますから、それとこういう大型投資事業、その返済、それとそれを維持管理するそういう運転費用、そういうものも全てトータル、本当はトータルでこれからの年次計画を立てて、どうしても今まで市役所
というか留萌市に限らずですけれども、建設の時の財源手当は考えるけど、それを運営する時の財源手当までなかなか考えてなかったということもありますから、その辺経営者的な視点を含めて考えたいと思います。
小野議員。
はい、それでは最後の質問になります。これから4年間市政運営をされるということでですね、ぜひ私は期待をしたいというふうに思いますけれども、今のところですね、理念だけが先行してなかなか具体的な政策にまだ転換できてないという状況にありますので、私どもも協力したくてもなかなか議論できない状況にありますので、今後4年間どうやってこの市政運営をされていくのか決意表明を聞きまして、私の終了させて一般質問を終了させていただきたいと思います。
市長。
私の考えに具体性がないというのは前からも言われたこともありまして、ただ当面としては6月議会に政策予算の第一弾ということで考えたいと思っていますから、それも含めて4年間のトータルなビジョンに基づく具体的展開というものをきちっと組み立ててお示しして議会にもご議論いただいて前に進めていきたいと考えております。
8番小野議員の質問を終わります。